この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでも話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。今日はですね、先ほどまで兄弟のくだらない話という番組を配信されてますなおさんですね、配信されてるんですけど、兄弟のくだらない話は終わって、新しく9月からですね、また番組を配信されますなおさんと、ツイッターじゃない、ツイキャスのコラボですね、でお話をさせていただきました。題してお料理レシピ運動会ということでですね、なおさんのお料理のレシピと私のお料理のレシピをそれぞれ紹介し合うというですね、コラボをさせていただきました。それをね、終えまして、またその気持ちの高揚感が残っているので、そのままですね録音を始めております。めっちゃ楽しかったですね。すごい緊張してたんですよ。もう始まる2時間ぐらい前から緊張してて、まあそれでもお話し始めたらね、なかなか緊張しつつでもいろんなねお話を聞けたりですとか、その見に来てくださった方のコメントなんかをね拝見して、楽しかったですね。私普段ツイキャスっていうのをやったことがほとんどないので、今回はコラボという形でしたけれども、誰かとお話をしながら、またそのお話ししたことに対してこうリアルタイムでお返事をいただけるツイキャスっていうのがね、すごく楽しいものなんだなっていうのをね知りました。また一人の時にもやってみたいなと思っていることの一つでありますので、またやってみたいなと思います。はい、録画が残っているのでぜひぜひ聞いていただきたいんですけれども、ツイッターのハッシュタグでお料理レシピ運動会で調べていただけますと、その残っている録画の URL まで飛ぶことができますので、ぜひぜひメモのご用意をして聞いてみてください。なおさんからはですね、鶏ハムのレシピについていろいろお話を聞けました。私は鶏ハムの存在は知ってたんですけど、自分で作ったことがあんまりなかったので、こんなにバリエーションあるのっていうのをね新たに知れて大変勉強になりましたし、もう聞いていて食べたくなってお腹が空きました。コラボがね終わる頃にはお腹がグーッとなりましたね。すごく勉強になったので、早速鶏むね肉を買いに行って鶏ハム作ってみようと思います。必聴です。ぜひぜひ聞いてみてください。はい、ということで初めにですね、なおさんとのコラボキャスについて少しお話をさせていただきました。でこの後ですね、本編の方では最近読んだ美味しい小説のお話をしたいと思います。最近と言いましても、前から持っていて再びですね読み直した、再びところでもないですね、何回も読み直している私の好きな美味しい小説のお話をしたいと思います。ではどうぞ今回もゆるっとお聞きください。
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった、徳川家康？
ちゃうわ、桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一、知らんか？
そらもう、あっておいしい桃で、もうさくらんぼ、
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くておいしいさくらんぼ、桃、りんごはシシド果樹園の天下統一、天下統一で検索。
はい、では本編に移っていきたいと思います。今日お話をしたいのがですね、美味しい小説、美味しいミステリーということで2冊ご紹介したいと思います。 2冊なんですけれども、こちらシリーズとなっております。タイトルがですね、タルトタタンの夢、晩鐘をあなたに、というねタイトルになっております。こちらの2冊なんですけれども、作者は近藤文枝さんという方です。こちらですね、草原推理文庫から出版されている本となっております。はい、そして物語の舞台はですね、カウンター7席、テーブルが5つという小さなフレンチレストランでございます。下町の片隅にあるこじんまりとしたレストランですね。お店の名前はビストロパマルということで、このパマルという言葉なんですが、フランス語で悪くないという意味だそうです。私はですね、この店名を聞いた時、聞いたというか読んだ時にですね、もうこれだけでグッと惹かれました。お店に悪くないなんていう名前をねつけてしまうところが、どんなお店なんだろうというのがね興味が惹かれましたね。はい、そしてこのパマルにいるスタッフの皆さんのご紹介です。自分のお店の名前に悪くないなんてつけてしまう変わり者のシェフ三船さん、そんな三船さんを慕う料理人の志村さん、そして潔いほど刈り上げたショートカットが魅力的なソムリエの金子さん、こちら金子さんは女性の方ですね。そしてこの物語の主な語り手でありますギャルソンの高月さんの4人がですね、このお店で働いております。はい、ではいつものようにですね、裏表紙にありますあらすじを読ませていただきます。タルトタタンの夢の方から読みますね。商店街の小さなフレンチレストラン、ビストロパマル、シェフ三船の料理は気取らない、本当にフランス料理が好きな客の心と舌をつかむものばかり。そんな彼が客たちの巻き込まれた事件や不可解な出来事の謎を鮮やかに解く。常連の西田さんが体調を崩したわけは、フランス人の恋人はなぜ最低のカスレを作ったのか。絶品料理の数々と極上のミステリーをどうぞ、というふうに書かれております。では晩鐘をあなたにの方もですね、あらすじを読みます。下町のフレンチレストラン、ビストロパマル、フランスの田舎で修行した変人シェフの三船さんは、実は客たちの持ち込む不可解な謎を鮮やかに解く名探偵。田上家のスキレットはなぜすぐ錆びる？ブイヤベースファンの女性客の正体は？ミリアムおばあちゃんが夢のように美味しい晩鐘を作らなくなったわけは？シェフの修行時代も知ることができる魅惑の一冊。というふうにですね、あらすじがご紹介されております。はい。今ですね、ご紹介した通り、こちらはですね、フランス料理のビストロパマルが舞台になっていますね。で、そしてですね、このシェフである三船さんがですね、お客さんたちの身の回りで起こった謎とかミステリーを解決する名探偵なんですね。それがこのタルトタタンの夢と晩鐘あなたにのとっても魅力的なところかなと思います。はい、でですね、収録されているお話もご紹介したいと思います。タイトル、すごい甘噛みですね、タイトルだけねご紹介いたしますね。タルトタタンの夢の方に収録されていますお話が、表題作でありますタルトタタンの夢、ロニョンドボーの決意、ガレットデロワの秘密、オッソイラティをめぐる不和、理不尽な酔っ払い、抜け殻のかすれ、割り切れないチョコレート、この7本がタルトタタンの夢に収録されています。もうこのねタイトルからして、ちょっと謎めいていますよね。どんな物語なんだろうというふうに非常に興味をかきたてられます。はい、では晩鐘あなたにの方にも収録されています、タイトルだけご紹介いたします。錆びないスキレット、ウサバラシのピストゥ、ブーランジュリーのメロンパン、マドモアゼルブイヤベースにご用心、 氷姫、天空の泉、晩鐘をあなたに、という7本がですね、こちらにも収録されております。はい、でフランス料理ということでですね、うん、耳なじみのない聞き慣れない料理が出てくるんですよね。なんですけれども、これ一つですね、この小説の魅力だと思うんですけれども、ロニョンドボーとかオッソイラティとか、耳なじみのない言葉、耳なじみのない料理名なんですけれども、小説の中でもうこの名前が出てくるだけで料理にの説明らしきものはほぼされてないんですよ。されてないんですけれども、これ不思議とですね、この作者である近藤文江さんの描写からなんとなく読み取ることができるんですね。でそれでどんな料理かなって、あ、こういうのが入っているのかっていうのを想像して食べたくなっちゃうっていうところがあります。またその他にですね、この三船シェフの料理がどんなものなのかっていうのを描写しているところがあって、それがすごく素敵な表現だなって思ったのがあったので、少しご紹介したいと思います。でこちらはですね、晩鐘をあなたにの氷姫の中で出てくる表現ですね。はい、でこの氷姫についてはパ・マルに訪れたお客さんの視点で物語が進んでいきます。でそれが、男性なんですけれども、その、ね、男性が辛いことがあって、すごくもう憔悴しきってしまっているんですよ。なんですけれども、その男性が三船シェフのねスープを飲んだ時の表現がこんな風に描かれています。これは飲み物ではないと思った。手だ、優しい手が喉を撫で胃の内側を優しくさする。触れるところのできない場所まで優しく触れられた。温かくて心地よい手だ、というふうにですね表現されているんですよ。そのもうしんどくて辛くて、もう体がボロボロの状態の時に、その三船シェフがね作ってくれたポトフのスープなんですけれども、そのスープをねこんな風に飲んだ男性は感じるわけです。お料理で、三船シェフのスープで癒されたと、優しく撫でてもらったという風にね感じるわけです。三船シェフの料理に対する思いとか込められている気持ちっていうのがね、ここからもね伝わるんじゃないかなという風に思います。なるべく今回もですね、ネタバレをしないようにして話そうとしてるんですけど、どうしてもねこうそうなるといつものようにふんわりした話し方になってしまいますね。なんですけど、この物語に出てくる三船シェフの料理に対する考え方ですとか、そのパ・マルにいるスタッフの心の動きとか、その仕草など含めてですね、読みながら感じることができる作品となっています。そうですね、一つ一つの物語にちょっと不思議なね謎とかミステリーが出てくるんですけれども、それをこのシェフの今までの経験なんだろうか、それとも料理に対する鋭い洞察力なんだろうか、そういったところからですね、鮮やかに謎を解いてしまう、そのシェフの観察力、それもね非常に注目のところであります。でこのですね、タルトタタンの夢と晩鐘をあなたにに収録されているお話の中で、私が好きなお話をですね、タイトルだけお話しさせていただきます。まずタルタタタンの夢からは、ガレット・デ・ロワの秘密ですね。こちらはですね、パマルのスタッフであります料理人の志村さんですね、三船シェフを慕っている志村さんがメインになってくるお話になっております。でこの志村さんはですね、穏やかで冷静で、三船シェフの後ろにちょっと控えているような感じのタイプの人なんですよ。なんですけど、このガレット・デ・ロワの秘密では、そんな志村さんの情熱的な部分が 垣間見えます。そのねギャップがね私はとっても好きでした。ぜひぜひ読んでみてほしいお話でございます。でもう一つタルトタタンの夢からですね、オッソイラティをめぐる不和のお話ですね。このお話はですね、夫婦にとって大事なこと、まあ、夫婦に限らずですね、家族、友人、その人間関係の上で大事なことっていうのをこの話を読んで改めて考えさせられました。では晩鐘あなたにからも好きなお話ご紹介したいと思います。マドモアゼル・ブイヤベースにご用心ですね。こちらはですね、三船シェフの意外な一面が見られると思います。ちょっと話の順番間違えたかもしれないんですけど、三船シェフはですね、どんな人かというと、見た目はですね、武将髭を生やしていて、長髪を頭の後ろでね一つに束ねている、まるで侍のような武士のような佇まいをしているという表現がされています。まあ威圧感のあるというか、あまり厨房でも喋らないというようなね感じの方なんですね。なんですけれども、そんなちょっと堅物な感じの三船シェフがですね、どんな感じだったのかっていう、こちらもまたギャップがありました。ブイヤベースっていうのもね、もちろんここでポイントになっていますので、そちらもぜひぜひ読んでみていただきたいです。でもう一つですね、晩鐘をあなたにのタイトルにあります、晩鐘をあなたにですね。三船シェフはですね、晩鐘ホットワインですね、スパイスの入ったホットワインを得意なものの一つとしています。そのルーツがわかる物語になっております。今回ですね、この2冊を同時にご紹介するということで、いつも以上にですね、この中身に触れないようにするとあっさりさっぱりとしてしまうご紹介になってしまったんですが、タルトタタンの夢、そして晩鐘をあなたに、それぞれですね、美味しいお料理も出てきますし、その中で日常のね謎とかミステリーとか悩みとかを三船シェフが解決してくれるという、その謎のからくりに気づいた時にスッとね心が洗われたり、ほっとしたり、時には切ない思いになったり、そういう物語がねたくさん読める小説となっております。美味しい物語が好きな方、そしてミステリーが好きな方にもおすすめの2冊となっております。ぜひですね、読んでみていただければなと思います。こちらシリーズで2冊になっているっていう風にご紹介したんですけれども、なんとなんと待望の最新刊がですね、今年2020年の7月に発売されておりました。私これ先ほど気づいてもめちゃめちゃ嬉しくて、もうすぐにですねポチッと購入いたしました。はい、最新版、文庫版ですね、文庫版の最新刊、タイトルはマカロンはマカロン、マカロンのお話が出てくるんでしょうか。すごく楽しみでございます。はい、ということで今回はですね、私の大好きな美味しいミステリー小説タルトタタンの夢、そして晩鐘をあなたにのご紹介をさせていただきました。ぜひぜひ私と一緒にビストロパマルに行きませんか、ということで締めくくらせていただきます。はい、お知らせです。現在お弁当の蓋50箱ありがとうございますの企画といたしまして、これまでにご紹介いたしました小説のプレゼントを行っております。対象のタイトルがですね、有川博さんの旅猫リポート、東野圭吾さんのマスカレードホテル、こちらの2点となっております。注意点なんですけれども、私が読んだものになりますので、中古品でのお届けとなります。なるべくですね、綺麗に掃除をしてからお届けしようと思っておりますが、中古品になることだけご了承くださいませ。またですね、お一人様一冊とさせていただいておりまして、先着順となっております。まだまだご応募は受け付けしておりますので、ぜひぜひお気軽にご応募いただければなと思います。まだまだね、私もこう 今まで読んだ本を読み返してみたりとか、新しい本もね、どんどん気になる本は読んでいきたいなと思っております。またですね、その中で気になったもの、面白かったもの、好きなものをですね、ご紹介できたらなと思っております。はい、お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど、何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当のふた @gmail.com、 お弁当のふたは小文字で OBENTONOFUTA です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは@obefuta361、 おべふたは OBEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた、おべはひらがな、ふたはカタカナです。Gmail もしくは Twitter の DM にお便りいただきますと、番組のステッカーもプレゼントしております。ぜひお気軽にお送りください。またハッシュタグでメッセージいただけますと、番組内でご紹介させていただきます。そろそろですね、ハッシュタグ大運動会を開催したいと思っております。こちらもお気軽にお送りください。それでは今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。